24ページ、私たちの健康、カテーテル手術、経カテーテル、弁膜症治療の進歩、朝霞地区医師会、工藤幹彦。心臓は、左心室、右心室、左心房、右心房の4つの部屋に分かれ、血液を全身に循環させるポンプの働きをしています。全身に酸素を送り届け終わった血液、静脈血は、右心房、右心室、肺の順に流れます。肺で二酸化炭素を放出し、酸素を取り込んだきれいな血液、動脈血は、左心房、左心室、大動脈と流れ、再び全身に送り出されます。血液のスムーズな流れは、一日約10万回の心臓の拡張、収縮によるポンプ機能により行われます。心臓の各部屋の入り口と出口には、心臓弁といわれる一方通行の扉があり、血液の流れを円滑に行っています。この心臓弁における障害が弁膜症といわれるもので、狭窄症、弁が硬化して開きにくくなる病態、と閉鎖不全症、空いた弁が完全に閉まらないことにより、血液が元の部屋に逆流する病態、の2種類に大別されます。現在は高齢者の動脈硬化性疾患による大動脈弁の狭窄症の増加と変性疾患や感染症疾患による僧帽弁の閉鎖不全症の2者がその大部分を占めています。このような病態に限らず、手術は悪くなった弁を人工弁、機械弁、生体弁に取り替える置換術、自分の弁を温存し修復する形成術などがあります。胸を開き、心臓を止めて切開するため、人工心肺という機械を使用して、心臓と肺の代役を行うことが必要です。このような通常の手術では、体への侵襲が大きく、高齢者や重度の合併症を伴った患者さんの場合には、危険が大きいと考えられ、敬遠されていました。近年では、外科治療が困難と考えられていた患者さんに対し、開胸の必要がないカテーテル、細い管による弁の治療方法があります。代表的なカテーテル手術は、狭くなった大動脈弁を風船で広げた後に、カテーテルで人工弁、生体弁を患者さんの心臓に留置する方法です。この方法を、経カテーテル大動脈弁治療、TAVI、タビと言います。タビの治療法、到達法、アプローチ法は、太ももの付け根の動脈から、弁を装着したカテーテルを挿入する、経大腿動脈アプローチ法と、左の肋骨の間を小さく切開し、心臓の先端、心線部からカテーテルを挿入する、心線部アプローチ法などが主な方法です。いずれの方法でも、心臓を止めずに、大動脈弁の位置にカテーテルでの人工弁留置が可能で、直後から患者さんの新たな弁として機能し、体への負担が少なく、術後短期間での退院が可能です。僧帽弁はパラシュートのような形態で、左心室と左心房の間にあり、左心室が収縮した時にパラシュートが張って左心房への逆流を防いでいます。僧帽弁閉鎖不全症は、このパラシュートの紐が切れたり、緩んだりすることにより、布の部分、前線や後線が反転して血液が逆流する病態です。現在はほとんどの症例で形成術が可能になっていますが、この弁形成法の一つである、歯間部位の前線と後線の中央部を縫合する、アルフィエリ法をカテーテルで行う、経カテーテル僧帽弁形成術、マイトラクリップシステムという治療法が臨床応用されてきています。太ももの付け根の静脈からカテーテルを挿入し、右心房、左心房と進行して大きなクリップで僧帽弁の前線と後線をくっつける、ホチキスで止める感じ、方法でこれにより逆流が消失、または軽減します。このマイトラクリップシステムを用いた治療法が、タビと同様に人工心肺が使えない患者さんの有用な治療法の一つとなる可能性が出てきています。 なお紹介したカテーテル手術は、大動脈弁狭窄症と僧帽弁閉鎖不全症に限られます。朝霞地区医師会、電話 464-4666。